そのあれですかね、今こうシロアリが来ないようにする方法というか、
はい、
とりあえず どうしたらいい。
とりあえずですね、もう一番シロアリが好むのがやっぱり水があればすぐ来てしまうので、
はい、うん、湿気、
湿気、そうですね、うん、湿気も、でもそこまで何ですか、やっぱ水漏れとか雨漏れとか、あとやっぱり外回りにこう物を置いてるとそこが水はけが悪かったり、
はい、
暗くて風も通らないとやっぱりシロアリが好む環境になるので、
うんうん、じゃあその辺りを家の周りでもいろんなものを置かないと。
そうですね、基礎周り
とか、ね、
はい、木材とか基礎周りをすっきりさせて、
うん、
物がこう換気口を塞いでしまったりとかってもあるので、
あ、
そういうのですね、外回りで、うん、でやっぱり床下が水漏れがなかったりとかですね、
うん、あれですかね、その活動時期ってやっぱあるわけでしょ、座りの活動時期、
はいはい、活動時期も長崎県だと大体5月の中旬ぐらいから10月の中旬ぐらいまでですね、大体気温がですね、最低気温が20度をこう超え出すと活発に動いて、でだんだん秋口とか春先とかは昼間はこう動けるけど夜はちょっと鈍ったりとか、でもう夏はもう夜も昼もずっと活動という形ですね、気温によってこう変化してくるので、床暖房とかあると冬でもやっぱり動きますね、あったかい環境が。
なるほどね、
はい、
最近の家ってそういう何時から昔は冬は寒かった、
はいはい、
で夏は暑いってい、はい、あったけど最近冬もあったかいっていうのがね、
そうですね、
気密性が良すぎて、
はい、でも点検しにくい家っていうのもありますもんね、
何、はいはい、
かあった時にやっぱり処置がしにくいっていうのがあるので、床下は全部見れる方が何かあった時にやっぱり対応がしやすいですね、
はい、はいはい、なるほどね、うん、ああそういうことですね、やっぱりその大事なのかな、今はあまりにもこう高気密高断熱、
はい
ね、冬でもあったかいっていうね、
そうね、なんかこうヨーロッパの方からこうそういう流れが来てるんでしょうけど、
うん、
向こうの方はものすごく寒かったりとかですね、
はい、
やっぱり地域に、やっぱり地域にこうあった家っていうのがやっぱり一番いいような気はしますけど、ね、
うん、なるほどね、
寒いところはもう寒いところにあった家の作りが大事だし、
はいはい、
まあ、長崎なんかではやっぱり寒さよりやっぱりシロアリがやっぱり活動時期が長いとか、
うん、
やっぱりそういうのでそれぞれの場所の特性に合った家作りっていうのが一番いいんじゃないかなっていうのは、
ね、うんうん、なるほどね、
うん、
そういうことですね、やっぱりね、まあ、通気性を良くして、何ですか、物を置かない、
はい、
それと水漏れ、
そうです、ね、
とかも、ね、水漏れ一番大事ですね、
そうですね、水漏れ、う
ん、ね、そのあたりちゃんと気をつけておけば、
そうですね、
まあ、この
気にくい、それがあれば来やすい、
うんうんうん、
けどシロアリ自体はやっぱり自分でも水を運べる能力があるので、
あ、
はい、うん、なのでもそれがもう湿気が少なくて水漏れがなくて外回りが綺麗でだから安心というわけではないんですけど、やっぱり来にくいんですけど、やっぱり早期発見ですね、やっぱり一番ですね、うん、それで結構床下換気扇をつけてるから大丈夫っていう方もいらっしゃるんですけど、それはもう全く関係ないですもんね、
それはもう、まあ、少しは乾燥してるから安心かなっていうぐらい、
そうですね、
うん、床下って実際何が起こってるか分からんね、
はい、
見らんというね、
はい、
うーん、
やっぱりこれをしておけば安心っていうのはないですね、
うん、じゃああいつ今から本当にこうなんかや今までこう薬をしょった人が気づいて、
う
ん、
そうです ね、はい、
よく点検と、
そうですね、やっぱり子どもたちにこう影響が出るというのが自分もこう子どもを持つ親としてですね、うん、やっぱりこう直接なくても将来赤ちゃんを産んだ時に、うん、今まで自分が育ってきたのが赤ちゃんに蓄積されてた分が出たりとかですね、うん、赤ちゃんがそこで育ってやっぱりそういう有害化学物質が蓄積されてるとか、
うん、
すぐすぐ影響はないんですけど、それがやっぱりちょっとずつちょっとずつ体、うんうん、蓄積っていうのがやっぱり一番怖いですね、うん、
よくやっぱ聞くたんですよね、シロアリ薬を用した後に何か体調悪いとかね、
うんうん、
でよく聞いたらシロアリの薬を撒いた、
うんうん、
撒いてから後に何か体調悪い、うんうん、でもお客様はその 気づかないよね。
そうですね、急激にこう具合が悪くなればですね、分かるでしょうけど、うんうん、
なんとなく疲れやすいとかね、うんうん、なんとなく具合悪いとかね、
うんうん、あるけどね。今の薬はもう匂いすらしないので、
うん、だから昔あれですよ、強制的に付き添ったよね。
そうですね、
強制的に
成分、うん、成分的に匂いがするの。今もやっぱりそれが嫌がって巻かない人が一時期増えたので、
うんうん、
今も薬自体に匂いがないので、自分がそれを吸ってるかどうかもわからない、
ね、それが怖かったよね、
はい、
私たちもほら住宅もそうけど、
はい、
いろんな家行くわけですよね、
はい、
打ち合わせとか行った時に、うんうん、なんとなく具合悪くなるときやっぱあるよね、新現代の家とかね、
うんうんうん、
でそれを匂いがするんじゃない、まあ、する場合ももちろんあるんだけど、うんうん、でもなんとなく頭がこう、
うん、
重たくなったりね、はいはい、やっぱりそのそういうことですね、匂いをわざっとつけない、
つけない、
ね、昔はわざっとつけたんだよね、
うんうん、
昔はね、あこれは危ないよっていうことでつけたんだよね、
うん
うんうん、やっぱ怖かったですね、やっぱりね。
そうですね、
ガスなんかもそうみたいな、
ね、あ、そうですね、わざと、
はいはい、わざとつけてもね、はい、よく有害だよってことは分かるよね、
うんうん、直接命に関わるからあれですね、うん、でも薬もやっぱり、そういうのが子どもたちのいろんな健康に被害影響が出てるっていうことを考えるとですね、やっぱり、うん、大人がこう選択して環境を作っていってあげるしかないので、
子供って分からんけどね。
そうですね、うん、ここで、いや僕はここでは暮らしたくないぐらいの言えばですね、
うん、
あれなんですけども、そういうのが選べないからですね、どうも親が考えてやって、うん、一つ一つ選択してあげるしかないですよね。
私たちのこう家づくりでやっぱお客さんが来らすでしょ、
うん、
でちっちゃな子供がやっぱ来るわけですよね、
はいはい、
で子供ってやっぱ分かるわけでね、
あの
気持ちいい家とそうじゃない家、
はい、
でもそれが何って言えばやっぱりいい家なんていうのが、
うんうん、
来て遊び回る、うん、じゃあこの子はいつもこんな感じですかって、いや例えばよそのね、あの新建材の家に行ったらなんかもうすぐ帰ろうとすると、
うん、
もうふぜってとかね、
はいはいはい、
あるんだけど、それやっぱり子供も敏感にこう感じるわけね、
うんうん、
それの感じだから帰ろうとする、でも私たちの家づくりに来たら遊びもあるわけ
で、うん、
床をゴロンゴロンしてもらうね、
短時間でもそれだけあれがあると、そこで大きく10年20年育つって考えるとやっぱり、
うん、
怖いですもんね、
うん、
大事ですよね、家は。
だから大人がもっとこうお母さんとお父さんたちが勉強して、
そうですね、
うん、勉強してもらうために私たちが一生懸命頑張って、
はい、伝えていって
発信せねえかんね、
はい、
発信していかなきゃね、
そうですね、
わかりました。
はい、
じゃあまたゆっくり
そんな
話をしたいと思いますね、
はいはい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
酒井さんでした。